皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回の放送は第119回です。暖冬とはいえども1年で一番寒い時期を迎えましたよね。いかがお過ごしでしょうか。冬のこの時期、最近ふと感じたことがあります。それは寒い冬でもどっしりとしている街路樹を見て何か安心感を感じたり、元気づけられる気持ちになりました。冬の空の下で木の下に入ってみると、冬だから聞こえる音があったりとか、感じられる気持ちがあったり、まさに寒い季節だからこそ見えてくるものがあるように思います。冬に咲いている花からもインスピレーションを受け取ったりもできますよね。そしてつぼみを見つけたりすると、命の奇跡と強さを感じてハッとさせられます。2月は立春がありますので、このタイミングが本当の意味での新しい年とも言えます。気持ちを新たにして、今年実現したいことを実行に移していきましょう。もしお正月に目標を立てていなかったという方がいても大丈夫です。新しい年は始まったばかりということで、ここでしっかり体制を整えてやってみたいことをまとめてみましょう。さて、2月に入ると1月よりも日が長くなってきていることに気がつきますよね。2月は日の出の時間が毎日1分ずつ早くなってきています。この自然の変化の力って偉大ですよね。朝の空を見ていると新しい1日への希望を感じられますし、夜と朝が混ざり合った空の美しさに感動します。ぜひ日の出を見る機会がありましたら、その時に感じられる気持ちを楽しんでみてください。ここで今年の自主企画公演のお知らせです。響き合う物語、この自主企画公演は今年で12回目を迎えます。2020年で僕は創作活動10周年を迎えまして、今回も個性を生かしながらのホッとできる楽しい時間を作っていきたいと思っています。響き合う物語ストーリー12、開催日程は5月16日土曜日の夜、会場は昨年と同じ北参道にあるグレイプス北参道さんです。次回の放送では詳細をお伝えできると思いますので、お楽しみになさってください。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味です。僕の専門である異文化間コミュニケーションから見たコミュニケーションのコツを英語表現を交えながらお伝えしていくコーナーです。今月の表現は Design your total life. Enjoy the creative process of designing your life. Design your total life. Enjoy the creative process of designing your life. です。少し長いんですけど、デザインはもう日本語になってますように、デザインという意味にもなるんですが、ここではデザインするという動詞で使われています。デザイン your life で人生をデザインする、自由に形作るという意味になります。そして creative は創造的なという意味になりますので、全体で自分のすべての人生をデザインしましょう。そして人生をデザインする創造的なプロセスを楽しみましょうという意味になります。つまり自分の人生を自由に、そしてクリエイティブにデザインしていきましょうということなんですね。自分で制限をかけずに、自分らしく、まるでキャンバスに絵を描くように、そして瞬間を楽しんでいきましょうというメッセージがこの言葉に込められています。 Design your total lifeEnjoy the creative process of designing your life. 2020年も、それぞれ一人一人の自分だけの人生を大切に大切に育てていきたいですね。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。 今月は相変わらず好青年で癒しの声を持つあの俳優さんにお越しいただいております。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。本日第119回のゲストは俳優の川島有希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しくださいました。
はい、はい、お久しぶりですかね。
お久しぶりです、実はですね、昨年の2月に同じ時期ですね。
そうですね、
はい、あのゲスト出演をしていただいて、まさに1年ぶりにお越しいただきまして、
はい、
本当に嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、ね、現在ね、先ほども今言いましたように俳優としてということでなんですけれども、
はい、
この1年どうだったですか？
1年いろいろありましたね。
はい、
はい、
すごいいろんな経験をされましたか？
そうですね、舞台も去年は2年ぶりに舞台があったりとか、
はい、
ナレーションをさせていただいたりとか、
はい、
映像作品もいろいろと、はい、出演させていただきました。
はい、いや、じゃあ活動の舞台が結構広がって。
そうですね、
うん、あれですね、あの前にお話伺った時は、
はい、
こう映像作品をね、特にやっていきたいっていう話も出てきたかと思うんですけど、はいはいはい、ナレーションとかこう、ね、舞台とはまた違ったね、
うん、
部分でも活躍されていて、
はい、ありがたいです。
はい、それで、ね、まあ、2020年始まって、これからもね、いろんなこう俳優としての活動があると思うんですけれども、
はい、
なんかこの俳優さんって、
はい、
こう一瞬こうどんなことをしているのかな、こう私生活はどうなんだろうとかこう舞台してる時ってどんな生活をしてるんだろうとかね、はい、結構ちょっとこう神秘的というか謎めいてる部分があると思うんですけれども、はい、あの俳優になって特に心に残っていることとか、
はい、
こう普段経験できないこと、俳優ならではのことって何かありますか？
ああ、なんでしょうね、ならでは、でも本当にいろいろいろんなことが、
はい、
違うことが起こるので、
うん、
うわ、すごいやってよかったなっていうか、
はい、
なんだろう、非日常なことがどんどん起きるので、
うん、
そこはすごくやってて面白いし楽しいなって思います、
ね。はい、非日常的なっていうのは、はい、やっぱりその舞台の中で生きているとか、はい、映像の中で生きているっていうところからつながってくるんですかね。
そうですね、うん、だったりいろんな方に出会ったりいろんなことが起きたりとか。
あ、はい、なるほど。あの現実っていうか日常との切り替えとかは、
はい、
さっとできる。
そうです。僕も寝たらいろいろ忘れちゃう方なので。
あ、じゃあもう切り替えはもう一日一日を
できちゃうのかなみたいな。
うん、そうですね、こう本当に日常と非日常のところ行ったり来たりする感じ、
はい、
ですよね。そして、まあ、今ねこう復帰してる中でもう一つこう俳優さんとしてクローズアップすると、
はい、
あのこれも俳優さんならではだと思うんですけど、
はい、
あの大変なことっていっぱいあると思うんですけれども、
はい、
非日常に生きることによる大変なこととか、
はい、
その辺ってどうですか？
大変なこと、うん、何でしょうね。
あんまりない。
あんまりないか僕意外とケロッとしてるので、
はい、
なんだろう、ないですね、あんまり、うん、はい。
なんかじゃあ本当にもうまさに俳優としての人生を楽しんでいるっていう。
あ、うん、そのお芝居に関してはすごく悩むこともありますけど、
はい、
なんか基本的には割と、うん、はい、
楽しみつつ
みたいな、
はい、毎日がやっぱ新鮮ですよね。
そうですね、
うん、
はい。
そしてね、あのもう2020年に入って1ヶ月以上経ったわけなんですけど、
はい、
2020年今年はどんな取り組みをしていきたいと考えていますか？
はい、今年はですね、はい、割とでも充電というか、はい、自分の成長のためにちょっといろいろ挑戦というかやりたいなって思ってる年だですね、はいはい、うん、
去年は、ね、舞台ね、こう後半に出られたりとか、
はい、
いろんなこうどうというか動きのねある年だったと思うんですけど、今年はじゃあそういったこともしながらこう充電というかいろいろ貯めていくっていうことも、
そうですね、より今後に向けてちょっと自分を高めていこうかなと思ってます、
はあ、なるほどなるほど。あの去年ね舞台出られた後に何か変わったこととかありましたか？
はい、そうですね、そこでのつながりというか、
はいはい、
で今年もちょっとご縁があって、
はい、
ご一緒させていただく舞台があるんですけども、
うん、はい、
出会いって大事だなって。
そうですよね、はい、なんかしかもこの舞台って本当に今まで接点がなかった方とも知り合えたりとか、
はい、
なんかこう違う世界の方との出会いのなんか宝庫というか、
はい、
そこでこういろんなものがつながってくるっていうのは素晴らしいですよね。
そうですよね、
うん、役との出会いとかもあります？あの、
はい、
今までこういう役をやってたけど、
はい、
舞台でこういう役が来たとか。
舞台で、あ、その前回とか去年の舞台の役が割と なんでしょう、だらしないというか、
お
う、その彼女の家に住み着くみたいなちょっとだらしない役だったんですけど、なんかでも自分と、まあ、それだけじゃないですけど、
はい、
ちょっと性格的に自分と似てるような部分があって、
お
なんかすごいスーッというかやってて、やりながら一緒に生きるというか進めていけて、なんかすごい、
あ、じゃあそういう似た役が来た時にはそういう感じになるし、
はい、
逆に全く違う自分の中にはなかなか持ってないなみたいな、
は
い、こう役柄をお願いされることもあるわけですよね、
はい、
そういった時はどうですか
そうですね、でもすごい多分悩みますね、悩んで、で僕は割となんだろう、ベースが自分にあって、はい、そこになんかつなげていくとか、うん、全く別になるわけじゃなくて、
はい、
僕が派生してっていうタイプだと思っているので、うん、
はい、
なんとか見つけ出してその糸口をっていう感じかもしれないですね、
うん、こうちょっとでも共通する部分がないかなとか、うん、
はい、
うん、おそらくそれぞれこう演じていて楽しかったり、まあ、考えたり悩んだりってあると思うんですけど、はい、どっちの方がすごい楽しいですか？
どっち、
うん、離れてる役と、
はい、うわ悩みますね
結構悩みますよね。
そう、でもやっぱ離れてる役の方がなんかやってて、
うん、
あれなのかな、どうなんでしょうね、うん、似てる役もまあすごいやってて楽しいですけど、
うん、こう毎回見てくださる方がこう発見というかおって思ってもらえたりとかすると、
うん、あ、でもそういう意味で考えたらやっぱ違う役の方がその反応を見たら楽しいのかなって思いますけどね。
あ、確かにね、
うん、
なんか、ま、今年でもいいしこれからでもいいんですけど、
はい、
あ、こういう役やってみたいなとかありますか
ずっと言ってるんですけど、
はい、
ですね、2つあって、
はい、
そのすごいもう狂気的なサイコパスみたいな役か、
はい、
もう本当になんか王子様、キラキラ王子様みたいなどっちか、
はい、
どっちやりたいなって思ってますね。
あ、なるほど、どっちもすごい際立ってるから。
そうですね、
うん、これは楽しいですよねやってても。
そうですね、
そういう役が、ね、そういう舞台映像作品、
そうですね、
機会ができるといいですね。
お願いします
、ね、聞いてる方でこう、ね、そういったもの作り作品作りされてる方がいらっしゃったらぜひぜひ、ね、
こんなところで
見てみたいですね。
いや、ちょっと楽しみにしていてください。
うん、そうですね、はい。そしてまあ、映像といえばなんか今、はい、こうつい最近映像がこう見られるものがあるってお聞きしたんですけど。
ありがとうございます。なんか、はい、自然の流れでつないでいただいてそうですね、本当に今月の1月21日から、はい、Amazon プライムの方で、
はい、
僕の主演をさせていただいた、
はい、
追憶と消失という作品が配信が開始されまして、
はい、すごい。
そうなんですね、
はい、
はい、
Amazon プライム、
はい、
皆さん見れます
よね。そうですね、ぜひ、
はい、
そうじゃないかと思う、ぜひ
あ、じゃあこれはその前の作品だけれども、はい、今こう まあね、こうお家でも見れるようになったと。
そうですね、これ撮ったのがもう4年ぐらい前なので、はい、ちょうどでいろいろ経てやっとこの皆さんに見ていただける機会ができて、
はい、
すごいことだなって思いますね。
懐かしいなって当時のことをより思い出したりとかしましたか？
はい、あでもそうですね、そうやっていざこうなると、 あの頃そうだったな、ああだったな、大変だったなみたいな
そこがあっての今があるっていうことにもね、
はい、
こうなんかそこの時間を超えて今につながってきたみたいな、
そうですね、
ところもありますよね。うん、そういう風に過去の自分に再会したみたいな感覚とかあるのかなって思って。
そういう感覚なんですかね。でも、
はい、なんか今だったらこう表現するなとか、はい、あとあの頃のああいう部分もいいなとか、
あ
4年経ってたら、はいはい、なんかすごく新鮮なんじゃないかなと思って。
そうですね、きっと見てたらまた違う発見、いいことも悪いこともありますし、
はあ、
そうですね、
ね、いいですね、そういう風に形に残ってるっていうのはやはりなんかいいですよね。
いや、ありがとうございます、
はい、ぜひあの Amazon プライムで、
はい
ね、見ていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、ちなみにあのゆうくんが尊敬している俳優さんっていらっしゃるんでしょうか？
はい、すごい毎回困っちゃう質問なんですけど、はい、でもそうですね、小栗旬さんとか、
はい、
溝端淳平さんとか、
はい、
すごく尊敬というか、ああいう風になりたいなとは思いますね。
あ、すごい、やっぱり尊敬できる人がいると、
はい、
そこに向かって頑張っていこうって。
そうです ね、いつか共演もできたらいいなとかも思いますし、
その時は楽しみですね。
本当です ね
はい、それではここでメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思うんですが、
はい、
大切にしている言葉をぜひご紹介いただきたいんですけれども、
はい、はい、さっきもちょろっと出たんですけど、
はい、
出会いかなと思いまして。
出会い、
出会い、
うん、去年もいっぱい、
そうですね、
出会いが
振り返ったらなんか出会いもたくさんありましたし、
はい、
その出会いを大事に大事にしていこうって思った年だったなと思ったので、
はい、
かなって。
そこの一つ一つが今年にきっとつながってきて、先ほどの、ね
はい、
Amazon プライムのお話も過去からねつながっているわけですしね、
はいはいはい、そうですね、
もう一期一会ですね。
いや、そうですよね、本当に素敵なことですし、
ね、
はい、
いや、もう本当に2020年もたくさんのいい出会いがね、
そうですね、
あることをこうイメージしながら進んでいきたいですね。
はい、
はい、それではここで、音楽のコーナーに移りたいと思います。はい、今日はですね、神戸や関西を中心に活動している深海のスピカというバンドの皆さんの楽曲をお聴きいただきます。深海のスピカは2019年春に結成のシアター系ポップバンド、このボーカルのコノハさんはですね、僕が神戸で朗読の公演をする際にもご一緒させていただいている心温まるアーティスト、癒しの、ね、アーティストの方なんです ね。はい、それでは、お聴きいただきましょう。ブルーベリーという曲です。それではどうぞ。
こぼれ落ちた手のひらから音もなく音もなく
会のスピカの皆さんでブルーベリーをお送りしました。それでは CM に続いて朗読のコーナーです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしいって。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
音声で味わう朗読、このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしていますけれども、今月は先月から始まったストーリーを引き続きお送りしていきます。前回はですね、主人公が電車の中でこうどこかにね逃げていきたいと思いながら電車に乗りました。そして電車に乗ってるうちにこう何かぼーっとした光が近づいてきて、気づいた時には野原のような広い場所に出ていたという部分の語りでした。そして左の方から何か大きな姿がいてびっくりしたというところで終わったんですね。それではその続き、今日はどんな展開になるでしょうか、お聞きください。その大きな姿の主は象のように見える。野原に象がいるなんてと思いながら、僕はまた象をちらっと見た。
私はね、長いことこの場所にいる。
僕は象が隣にいることをまだ信じられなかったが、その象の優しそうな目に吸い込まれつつあった。
この場所が好きなんですか？どんな風にこの場所がいいんですか？
象は僕の目をじっと見て、そしてそらしてからこう言った。
大きな自然を感じられますからね、ここでは。あなたもこの場所が理想だと思って来たんじゃないんですか？
象は僕の心を見透かしているとでもいう感じで言った。そうなのかもしれない。どこか懐かしくて、現実を逃げ出してここに来たのだろうか。何も答えない僕をよそに、ゾウはこう続けた。
あなたは、選ばれてここに来ていますよ。
僕は何のことだか理解できないまま、ゾウの言葉に耳を傾ける。
この世界に来るには、条件が揃わなければなりません。
僕は夢を見ているんだと思い、ならばせっかくだから、象の不思議な話も楽しんでみようと思うようになっていた。はい、不思議な象がね出てきた不思議なお話なんですけれども、はい、はい、いかがでしたでしょうか。象
だったんですね。
象だったんです。象さんだったんです。
そして選ばれて、
はい、
導かれてというか、
そうですね。
なるほどなるほど。
誰でもが来れる場所だったわけではないっぽいですね。
はちょっと気になりますね。
ねえ、この象本当に象なんですかね。
ですよね。そこもまだあれなんです。きっとどうなんでしょうね。
ねえ、
気になるところです
ね。気になるところですね。はい、はい、来月もお楽しみいただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。それではここで今後のね川島結城さんの予定。こういったものもやってますよってところをご紹介していただきたいんですけれども、
はいはい、
何やら舞台があるそうじゃないですか。
そうです、舞台、はい、
はい、
今年一発目の舞台がありまして、
はい
はいはい、3月にあるんですけども、
はい、
東京公演、大阪公演とありまして、
はいはい、大阪でもあるんですね。
そうです、僕初めての東京飛び出しての、
はい、
地方公演というか、
楽しみですね。
そうですね、いろんな意味で楽しみだなって思います。
日程と、
はい
はい、会場はどちらになりますか？
はい、ですね、
はい、
東京公演の方がですね、
はい、
3月の12日から17日になりますね、はい
はい、
大阪公演が3月27日から3月31日になってます、
はい、3月はまさにもう舞台の月っていう感じですね。
このことだけを考えていきます、
はい、すごい本当に大阪にもね行ってっていうのは、
そうですね、
うん、これはもうすごい体験になりそうですね、はい、でこの舞台もなんかあの今までのつながりがあったってことなんですか？
そうですね、去年に出た舞台のつながりで、
はい、
というか、はい、今回もご一緒させていただくことになりまして、
はい
はい、とても楽しみですね。
そうですね、これ、まあ、ダブルキャスト、
そうですね、ダブルキャスト、
はい、じゃあ本当にいろんな方がこう一つの作品を作っていくというか、
そうですね、いろんな方が、はい、集まって、はい、いろんな方との出会いもありますし、
そうですね、
はい、
またそこで の感じたこととか引き出しにどんどん入っていって、今後のねさらなる展開にもつながっていきそうですね、はい、ちょっと楽しみにしています。
はい、ありがとうございます、
はい、そして、東京ネットラジオのゲストページに川島由紀さんのプロフィールが掲載されています。そしてホームページとかツイッターへのリンクも、
はい、
書かれていますので、ぜひチェックをしていただけたらなと思います。
はい、お願いします。
はい、さてやはりね、こういろいろ舞台だとか、
はい、
いろいろ作品にこう出ていくと、どんどんどんどんいろんなものが出てくるようになって、
はい、
豊かな時間になってきますね。
そうですね、うん、はい、
今年どんなことが待っているかっていうのもね、
うん、
すごい楽しみですし、
うんうん、
まあ、そんな中でまだね今の時期寒いんですけど、
はい、
冬ってどんなことが気になったり、どんなことしたりしてますか？
冬気に、乾燥が気になります。
乾燥気になりますか？まあ確かに特にこうね話したりとかもするじゃないですか、
はい、
そうするとすごい喉も乾いたりとか。
そうですね、喉も、
うん、普段だいぶケアをされてますか？じゃあ、
そうですね、喉、
うん、
もうそうですし、肌というか、
あ、
もうすごいハンドクリームは手放せないです
ね。あ、そうですね、はい、この時期あと静電気とかもね。
そうです、本当に嫌ですよね、
バチってすごい来てしまうので
急に来ますから ね、
そうですね、本当に体のこうケアをしながら、うん、冬のね良さを感じながら。
そうですね、冬も冬で、う
ん、ね、
空気が澄んでて、
そうそう、多分気持ちがいいっていう意味では、
うん、
夏よりは冬の方がきっといいかもしれないですね、
うん、確かに、
はい、冬もね楽しみながらこう味わってね行きたいなと思います。
はい、
はい、さて今回2回目でお越しいただきましたけれど、はい、いかがでしたでしょうか？
いやー、でもあっという間ですね。
そう、あっという間なんです始まっちゃうとあっという間。
そうですね、
またぜひ遊びにいらしてください。
いやー、本当に来ます。
はい、
何回でも来ます。
何回でもぜひぜひ、なんかこういったことをやったよとかで、ね、はい、またいろんなお話を、
わ、嬉しいです、
はい、お聞きできたらなと思います。
はい、
はい、じゃ今年のね舞台、これからの舞台、
はい、
頑張ってください。
はい、頑張ります。
そして Amazon プライムチェックしたいと思います。
いや、ぜひお願いします。
はい、楽しみにしています。本日のゲストは俳優の川島由紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
とても癒される声だなと思いながらお話をしていました。今年の舞台とても楽しみにしています。さてここで星座の秘密のコーナーです。今月は水瓶座の時期ですね。通常は1月20日から2月18日生まれの方が水瓶座です。それでは水瓶座の特徴を少しお話ししましょう。特徴としてはオリジナリティにあふれて個性を尊重するという点があります。自分らしくいられるということがとても大切なんですね。私は私の道を行くという価値観を持ちやすく、こだわりも強い傾向にあります。そして革新的で人とのネットワーク作りも得意な方が多いかもしれません。自由という言葉が似合う水瓶座、この時期は自由な空気に触れやすくなるかもしれません。そして逆に規 制の概念とか枠にとらわれてしまうと大切なものを見過ごしてしまったり発見するのを妨げたりしてしまうこともあるのでぜひぜひオープンなマインドで新しいことに取り組んだりちょっと違うな変わってるなと思うことに取り組んでいくといいかもしれませんね。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージをいただけますと嬉しいです。さて今年は僕の創作活動10周年ということで記念の年でもあるんですね。ちょうど10年前のこの2月にアナウンサーの方々と朗読会を開催しましてその経験が今の自主企画を開いていくという道を作ったのではないかなと振り返っております。そういう意味でも原点のタイミングなんですね。今年も5月に自主企画公演を開催しますのでぜひお越しいただけますと嬉しいです。寒い時期ですので皆さんも体には十分にお気をつけて冬を楽しんでください。また来月お会いするのを楽しみにしています。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。